聖書と福音の時間です。バッハのフーガの技法は多くの謎に包まれた曲です。バッハ研究家プラウチによると、第1曲から第18曲が旧約聖書の詩編1編から18編に対応しているといいます。特に第11曲では3本の十字架音形が相次いで現れ、中央がキリスト、両脇は犯罪人を示し、そこにバッハの名前ベーアーツェーハーを入れることで自身の悔い改めを表現したのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。先日私はアメリカの若手コメディアンの話を読みました。スティーブという名の才能豊かな人の話です。彼はクリスチャンの家庭に生まれ育ち、幼い頃から聖書を読み聞かされて大きくなったんです。単純に神様を信じていました。ところが父と二人の兄が乗る飛行機が墜落事故を起こすのです。一瞬にしてかけがえのない家族を亡くしてしまったのです。自慢の父と大好きな兄たちでした。良い人に悪いことが起こるのをなぜ神は止めなかったのかと、神様に怒りを感じるようになってしまうのです。そして20代になる頃には信仰をすっかり失ってしまうのです。ところが、ある極寒の冬の夜、大きなターニングポイントを迎えることになります。シカゴの街角で、見知らぬ人が小型の聖書を配っていたのです。そして彼にも手渡しました。ギデオン聖書です。開いてみると、心配事のある人は、イエス・キリストの三条の水訓を読もう、マタイ六章二十七節からと書いてある。早速読んでみると、暗い心に光が差し込んだって言うんですね。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父が養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりずっと価値あるものではありませんか。ずっと続く話ですね。彼はこう言ってます。急に心が明るくなりました。僕は寒い街角で、三条の水訓を読み続けました。そして人生がすっかり変わりました。聖書の言葉には力があります。ただの本じゃありません。聖書を読めば、聖書によって自分自身が読まれているように感じます。私たちの人生に革命を起こす神の言葉なのです。ところで、私にもそういう経験があります。ここ一年の夏休み、私はバイト先の先輩から聖書を勧められました。私は今神を信じていないし、信仰嫌いなんで結構ですと断ると、いやいや、君だって神はいないという信仰を持ってるじゃないかと切り返されたのです。つまり私は神を信じていないのではなく、神はいないと信じているんだというのです。その一言は私にとっては衝撃でした。そして私の心を一気に引きつける聖書の箇所を開いてくれたのです。それは予布記という聖書の中でも最も古い時代、今から3500年以上前の人物の物語でした。こう書いてあります。神は北を防爆としたところに張り広げ、地を何もないところにかけられる。地を何もないところにかけられるの地という言葉は、英語では the earth となっています。つまり地球のことなんです。神様は地球を何もないところにかけられると言うんですね。ここから分かってくる二つのポイントで今日はお話を進めましょう。第一に、バイブルの神は宇宙の創造主、作者であるということです。ところで、玄関に表札をかけるためには、取り付け金具が必要ですね。何もかけるものがないと、パターンと下に落ちてしまいます。窓にカーテンをかけるためには、 カーテンレールが必要なんです。カーテンレールのあるところにカーテンを吊るすことができるわけですね。またクローゼットに服をかけるためにはハンガーがあります。ハンガーという服をかけるものがあって服は支えられるわけです。ところが地球は何もないところにかけられるというのです。何もなければかけることはできないはずなのに、神は何もない宇宙空間に地球を置いたと語るのです。これは地球上の常識しか知らない古代人が聞けば、荒唐無稽な説明です。そこで古代エジプト人は、地球は五本の大きな柱で支えられていると考えました。また古代インド人たちは、象の背中に乗っていると考え、また古代ギリシャ人は、大巨人アトラスの肩に担がれていると考えたんですね。一見合理的なんですが、どれも問題があります。もし五本の柱に支えられているならば、その柱の下は何なのか、柱を支えているものは何なのかという問題が出てくるのです。他の二つの考え方も同じです。一番下敷きとなる土台って一体何なんですかという問題に答えがないのです。ただ、聖書だけが地球という天体は何もない宇宙空間、しかも絶妙な位置にあるということを告げているのです。さて、この言葉は私の心を大変に引きつけたのです。というのは、聖書がただの宗教的なありがたい話なのではなく、客観的事実を語る言葉であったからです。信じている人には真実そうに見えるけれど、信じていない人にはナンセンスな話という、そんな話だったら世の中にいくらでも転がってます。しかし、誰が見ても確かめることができる事実を聖書は提示していたのです。ところで、そんな大昔に、なぜこんなことが書けたんでしょう。聖書は天地を作った神の言葉だからです。天地を作った作者はご自分の作品である天、宇宙、天体について正確に紹介することができるというのは当然のことであるからなんですね。第2番目のポイントです。創造主なる神はあなたのことを心配し、生かし続けている方だということです。私たちは毎日毎日実にいろんなことを心配してますね。コロナにかからないか、試験に合格するだろうか、就職どうなるだろう、膝の痛みはどうなるだろう、リタイアした後どうやって生活しよう、地震が来たら、台風直撃されたら、車にぶつけられたら。いやー、心配の種はつきません。それもある意味で理解できますよね。と言いますのは、この世の中では、時にあってはならないことが起こってしまうからです。ところで、私たちのほとんどの人間は、地球がちゃんと太陽の周りを規則正しく回るかどうかを心配する人って、まずいないと思うんですね。もし地球が公転軌道を外れたり、自転速度が今よりも速くなったり遅くなったりすると、地球上の生命体は全滅の危機にさらされます。私たちの日常の心配事どころの話ではないんですよね。ですがそんな宇宙の大崩壊など起こらないだろうと考えて、地球の天体運動については心配していないんですよね。宇宙の大問題についてはいちいち心配しないのに、日常生活の細かいことについて心をすり減らして心配しているのはなぜでしょう。宇宙を大きな力でコントロールしている創造主が私たちの日常にまで気を配っておられる、そして全知全能の力を喜んで使ってくださるということを知らないからではないでしょうか。神はあなたを心配し、心に留め、何より愛しておられるのです。そしてその証拠こそが、人となられた神の御子、イエス・キリストなのです。 地球を何もないところに支える力ある方は、私たちの人生の重荷がどんなに重くても支えることがおできになります。そしてキリストはあなたの罪も人生も命も背負って完全解決に導くことができる方なんです。ぜひこのキリストを知って、そしてご自分の救い主として信じてください。心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。